One, two, three, kick it.
映画でモテるための僕モテマガジン、サイトで書くだけじゃなく喋りだって肝心、故に僕モテクルーがトークで発信、時にはダンスイン、イエー、盛り上がっていきましょう。 We are 僕モテポッドキャスト Vol. 71、
よいしょ
ー。私が司会を務めますラッパの神津客衆です。
俳優の小牧隆介です。
カット職人の林健一です。
編集大川高志です。
はい、今日はこの4人でお送りしていきたいと思います。冒頭お題を言いますと、今週はちょっとイレギュラーですけども、ヒューマントラストシネマ渋谷で今やっている未体験ゾーンの映画たち、これを見る
のどれかを
見 る, を見るということで本編を語っていきますが、はい、ちょっと僕今日、宇都宮にいまして、
あ、地元のね、
地元の宇都宮のね、なんか宇都宮のテーマソング作ったりしてるんですよ。
すごいね。
もうあの利権むしゃむしゃして
る。そうなんかさ、いわゆるその地方自治体のお金を、
地方自治体からのなんかプロモーションの仕事を、まあ、古くからの知人の会社に降りたみたいですね。それはあの今栃木でブイブイ出してるお兄ちゃんが、利権をむしゃっと食べました。
広くは市民税が POP に流れてるって
こと。はい、でも素晴らしい映像を作ったりねしてるの、ちょっと仕事に行ったんですけど、
すごいね。
午前中から撮影ちょっとしてて、で2時ぐらいで終わったんで時間あるなと思って戻って未体験ゾーン見るか、宇都宮映画館突っ込むか悩んで、ちょうど光のノスタルジーやってたんですよ。
お、
宇都宮光座っていうね、いい映画館がありまして、
噂は聞いてます。
はい、で僕らが何度かこう冊子を持ってってもなかなか受け付けてくれない、
そうですね、
あの民度の高い映画館なんですけど、それで光のノスタルジー見てきて、面白かったです。やってみれて、で、ね、ラインナップがすごくて、これからやる映画が、ローリング、
おー、
恋人たち、あとなんだっけな、
マーシュランド、
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 確かマーシュランドもあったから、あとねホワイトゴッ
ド、ええ、
犬のやつ、
犬のやつとかね、あとなんだっけ、
それはあの、ケイチロウさんが選んでるんです
か？いや、なんかね、ラインナップちょっとやばくて。
だからあの、メルマガ読者説ありますよね。関係者。
ちょっと前だとシェフとかやってたし。
ああ、シェフね。
すごいんすよ。
俺らの映画館だね、ほんとに。
そう、だからほんとね、こういう映画館、むしろ東京欲しいなと思って。
そうだね。
うん。2、3ヶ月推しでかかる映画館。
うん。
超通うわと思って。
まあ、いくつかありますけど、うん、こんなにラインナップが。
かぶる。
ね。
友達のパパが好きも。
あ、そう、やるらしいですね。
あと、ベテランもやりますよ。
ベテランも。
なんかね、すごいいいラインナップですよね。
そう、いちいちね、ちょうどいいんですよ。
あ、アンジェリカの微笑み。
アンジェリカの微笑みやります
。アンジェリカ
の微笑み。神崎白秋と加藤職人林は地元宇都宮なんで、コラボしたいんですけどね、いかんせんね、
ちょっと意識が高い
くて、ちょっとね、意識が高くて距離があるんですよ。
いつの日かね、コラボできれば、
そうですね、
いいなと思って、はい、素晴らしい映画館なんで、まあ、北関東いる方いれば、うちの光座、こちらもおすすめでございますと。
はい、
というわけで、今週スタートします。何かあります？
え？
特にないですか？
ないよ。
じゃどんどんいきますか。
今週はですね、はい、あのお知らせ、入江監督、風で、
あ、そうそうそうそう、
ご欠席で、
まあよくあるね、
そうですね、
季節の変わり目に弱いで有名な入江監督ですから、
うん、あのこうやって1週間に1回とか、定期的に会うじゃないですか、
はい、
そうすると、病弱だっていうのが、
も
う、
よくわかる
ね、本当に。
多分ね、この間ね、監督、朝まで飲んだのがあれきつかったんじゃないかっていう。
まだ引っ張ってる可能性。
やっぱもう30代後半はね、
そうそうそうそう。
はい、
あとあれはですか、あのイベントのあの超速報みたいな感じですか。
そうです、
それを言っといてもいいんじゃないでしょうか。
そうです、
あの場所はまだ言えないかもしれないです。
場所がね、まだ確定じゃないんですけど、
はい、
4月23日ですね、入江監督の最新作太陽の公開を記念してのイベントを、まあおそらく新宿で上映される地であろう新宿でやりますと。
これちなみに場所はもうほぼ決まっ、
ほぼ決まってます。
ほぼ決まりました。
ほぼ決まってますんで、多分ね、はい、来週にはもう発表できるんじゃないですか。
4月の23日です。
はい、
土曜日か。
土曜日ですね。
そうですね。うん、あの、公開初日ね。
ちらっとその場所の噂を聞いたんですが、いい場所
です
よね、
いい場所、
かなり。
交渉がね、大詰めを。大詰めを。
いや、だからこれすごいイベントになりますよ。
の時もさ、イベントやったし、終わった後に新宿で。で、ジョーカーの時も終わった後に新宿で飲み会したし、と同じですよ。太陽を見て、
見て、
その足で夜集まって、
うん、
ああじゃねえ、こうじゃねえ言うっていう。
うん、
特別ゲスト欲しいな
ぁ。
ね。
うん。
仕込みましょうか。
やりましょう、やりましょう。
交渉中
と、ね、ちょっとね、うまくできたらね、最大規模なんで。
うん、そうですね。
あら、最大、バレちゃいます、バレちゃいます。
場所的に最大規模。
最大規模になっちゃうんで。
祭りですね、祭り。
新宿で最大規模って言ったら何ですかね。
都庁。
都庁ですよね。
都庁の大会議室。
御苑とかですか？
御苑か。御苑
で。野外イベント。
でもね、これ続報をお楽しみくださいということで、今週もスタートいたします。
お願いします。
早速このコーナーからいきます。今週のメルマガ MVP は誰だ？
誰だ？
誰だこの野郎。
誰なんだ？
これはね、毎週僕らが水曜日に頑張って配送してる僕らのモテるための映画宣伝メルマガ。
はい。
何号ですかもう今週。
今週でね、157
号。いやー、すごい
よ。今週ね、私編集だと思ったんですけど、はい、今年中に200回行くなと思って。
あ、そうですね。
本当だ。
ね、100回記念とかなんか考えましょうか。
200回記念はなんかやりたいよね。
やっていいと思いますね。
すごい
はい。まあ、その連載の MVP を編集長のお母さんが決めてくれてます。
はい。で、ちょっと振り返っていきましょうか。
はい。
今週のボリューム157はですね、うん、映画もメルマガも未体験ゾーン映画と題しまして、はい、やってますが、まずは入江監督の新編雑記。
はい。
うん、今週は風邪をひいたという。はい、
風邪をひいたっていうのと、あと、舞台を見に行ったっていう感じ、
ね。そうですね。これはね、ハイバイという劇団の夫婦。はい、ハイバイってのはどういう劇団ですか、小牧英二さん。
あ、ハイバイはですね、岩井秀人さんっていう、俳優も、
見たことある
方で、
そうですね、
かなり面白い、はい。
顔見ればちょっとわかるなってぐらいの感じです
ね。主催されている劇団の公演が今、やってまして。
僕、うん、もあの人劇団やってるなんて知らなかった、
僕は今週見に行きます。
本当ですか、
はい。
で、それがすげえ面白かったっていうので、はい、その感想と、まあその映画と演劇の違いをね、
うん、
ちょっと論じちゃってる感じです、
うん、たまに語りますよね、うん、このラジオでもね。
でもね、危ない危ないって言って
た。深い
っつって。
でも監督もさ、昔やってたもんね。
あ、自分の劇団、野良犬団っていう
の。ね、俺一回見たことある
よ。はい、僕もあります。
うん、僕もあります。
二、三回あります。うん、僕多分全部見に行ってます。
あ、ほんと、うん、
多分入江が携わったやつは。
で、みんなのレビューですね。産業レビュー、はい、新作映画をみんなで見たやつを語るやつがありまして、
はい、
入江監督はグッドナイトマミー、世紀の二人、うん、イットフォローズ。
はい。
林くんはイットフォローズに人妻集団暴行致死事件。
そう、面白そう、あれ。
ロマンポール、
ロマンポールですね。
つなぐやらでやってるね。
ケイチロが悪はエージェントウルトラ、ザ・ウォーク・サウルの息子、
うん、
小牧英二さんのようなもののようなもの。
はい。
に、のようなもの。
のようなもの。
はい。ヤクシ
と。ややこし
いですね。あと、私もイット・フォローズ。
イット・フォローズ。
はい。
で、白鳥ちゃんが。
エージェント・ウルトラ。
で、私はヤクザと憲法。
うん。
これまた話題作。
うま、ん、いな
取り上げておりますよ。
なるほど、なるほど。
で、今日はもう、欠席、やりながら欠席の、佐藤圭一郎画伯の、
はい
映画を一コマ漫画で語るコーナーはですね、はい、今週はすごかったですね。
いやー。
すごかったね。
一応パンチラインだけ。
そうですね。
あれですか。
一応パンチ、絵と言葉で送る、連載なんですけど、うん、その中から僕が毎週、この言葉はすごいっていうのをピックアップして見出しをつけます。今週はですね、行姿勢を。映画が静止できる悲劇の限界。サウルの息子と。
見たいんだわ、もう、これは。
これは、ホロコーストの
収
容所の話なんですよね。予告編は俺も見てて。
はい。すごい
らしいですね。なかなか、いや
アカデミー賞の外国映画賞にもノミネートされてる作品ですね。
なるほ
ど。で、続いてが、監督のモテる大人になるための映画術。これはですね、イット・フォローズですね。
はい。
ところで、これ今回監督、わりかし分析的な目線でした。
うん、
感想ではなく。
なんかイットフォローズが、こう、どんどん、連載で人が変わっていく感じが、
いいですね、
フォローズされてる感じでいいです
ね。そうだね。
ちょっと不思議なことがあって、僕メルマガ届いて見たときに、
うん、
俺これ途中まで林の原稿かと思って読んでたんですよ。
あ、
なんとなくね、順番で、うん、あ、なんか林の口調だなと思って読んでたら、うん、アイディアだったと思って、なんか不思議な、
面白かった、
ね。分析っぽかったから、面白かったです
よ。うん、林先生も、萩生さんも取り上げて、
はい、
で、今週は
入江監督がドーンと来ましたね。
うんうん、で、その林くんは、
はい、
マルヒ式場メス、これ市場市場
多分市場ですね。
なるほど。
はい。加藤職人林健一はですね、ロマンポルノ、まあ、田中昇監督という、うん、まあ、日活のロマンポルノの監督さんの、まあ、これ、まあ、伝説の作品と言われてるのが、うん、今ちょっとシネマベーラで映画作家田中昇特集ってのをやっていて、うん、で、ちょこちょこ言ってるんですよ。
はい、
で、その中のまあ、一番有名なマルヒ式場娘市、メス市場、これ数えてきまして、もうカット数は結構少なかったんですよ。見たのがあって、ちょっとロマンポルノ、見たことない方も、この特集すごいので、とりあえず行きましょうという話でございます。
入江さんと同じ回だったんじゃないですか、下手すると。
あ、どうなんですか、ね、
多分見てるんじゃないですか。また見ちゃったみたいなことをツイートしてたような気がしますけど。
続いてがですね、小牧ですね。
はい。私はですね、 のようなもの、のようなものを見てまいりました。で、同じ週に、のようなもの、まあ、つまり、35年前の、
オリジナル
というか、そうですね。はい、を、今、角頭シネマ新宿でやってるので、うん、まあ、合わせてみて、面に例えているんですけれども、のようなものを初めてスクリーンで見まして、
まだ見たことない。
もうね、本当によくってね、それが。で、私ですね、ラストシーンでですね、はい、ラストシーンというか、もう見終わってですね、はい、結構泣いちゃって、で、泣いてるところをですね、たまたま同じ回を見てた、スタイリストの伊賀大輔さん、
はい、
伊賀さんとばったり会っちゃって、
はい、
そのまま新宿まで、駅前ぐらいまで、ブラブラ話しながら、
素晴らしい映画
だ。いや、本当にね。
目を真っ赤にした。
目を真っ赤にした。妙なテンションの目。
伊賀大輔さんなんて、チラッと見たら、わかんないっすよね。あんちゃん感があって。
そうですね。でもすごいね、
やっぱ見てるんですね。
いや、やっぱり、ね、さすが見てますね。
そうです
ね。お話をして。
はい。
本当に良かった
で、ね。主人公は栃木弁なんでね、思い入れがあるんですよ。うん、
で、35年ぶりと。はい。いうことで、その、35年の時間を経た登場人物たちの。
天ぷらの衣が。
はいはい。歌詞を書いております。はい、はい、はい。
で、続いて拍手。
はい、すべての映画ヒップホップであるということで、僕は、今週は、エージェント、ウルトラ。
はい。
こちらを見てみました。
うん。
ちょっとね、いろいろ先週ツアー行ったりして疲れてたんで、ポップコーンをですね。
うん。
これやっていいのかどうかわかんないですけど、東宝シネマズでテイクアウトを勝手にしまして、渋谷で。
おぉ。
LL を。それを大きいカバンに詰めて、シネマパレスにちょっと持ち込ん
で。シネマパレスで買えよ、
ほんとに。どんだけ東宝シネマの、
もうやばいな。それを食べながら見てですね、楽しんできたというか、話をちょっと書かせていただいて。
そんな情報も初めて知ったけど、全く褒められた行為じゃないけど。
結構やってるんですね。あと普通に家に持って帰ったりします、ポップコーンを。
そんなにうまいな。
店員に何、どこ行くんすかみたいな顔で見られるのが辛いみたいな気がします。はい。おすすめです。はい。
はい。で続いてですね、あれですね、このメルマガの、このポッドキャストのガチ話ですね。
はい。はい、
先週のガチ話は何話したんでしたっけ？パディントンか。
そう、あとね、監督が一周遅れて、
あ、そうだ。
ブリッジオブスパイの話を結構して面白かったっていう、
そうですね。はい。それに、イソロー映画ベストなんてい
うのが
ありまして。
そうですね。
うん。続いて、この新連載、今年に入って始まった、入江優と仲間たちの映画制作、春夏秋冬と、うんうん。
面白かったですね。
今年の3月に監督が撮る新作映画ですね。これができるまでを、我々メルマガメンバーで、書き継いでいこうというやつです。
これ、大川さん。
私が。
はい。
で、ちょっとね、内容からは少し離れて、
うん、
脚本をね、読ませてもらってるんで、うん、その脚本をどう読んでるのかと、うん、編集者目線でというような話。
面白かったっす。
うん、ああ、よかったよかった、そう言ってもらえると。
はい。
というやつでございます。
ね、藤子さんのコーナーなどがあり。藤子さんの
情報コーナーがあり。
なんだっけ、主婦の人差しでしたっけ？
主婦の人差しですよ。主婦目線の、チクっていう
ね。チクっていうのがあって、大川さんの写経が、大川さんの面白かったですけどね。
これです。猫なんか呼んでも来ないっていうね、漫画、この1月30日に公開の映画の原作漫画なんですけど、いいんだこれが。
猫ね。でもあとね、猫派と犬派、猫って何なんだっていう分析が面白かったです。猫は何の役にも立たないっていう。面白かったですね。
そうですね。まあまあ、そういう。
そんな話があり。
そんな話がありました。
MVP は？
発表しましょう。今週はですね、入江監督のイットフォローズ表がね、分析的で面白かったですね。
そうですね。
監督目線で。だからやっぱり分析をするっていう時に、監督目線っていいよね。
そう。それはね、勝てないんです。映画を語る上で。映画監督。
そうそう、そうなんだ。
でもよかったです。チクッとしたところもあって、監督の表には。
うん。
何言ってんだみたいなところもあり。
そうだね。
すごくやっぱり。
まあ、で、あり、まあちょっと映画見たくなったなっていうのも含めて、まあよかったんじゃないかな。
はい。
思います。
おめでとうございます。
今年もらえてないんだよな、まだ俺。
俺一回もらったかな。
うん。
はい。じゃあ、読者賞は
DVD さん。読者賞はですね、読者賞も入江監督ですよ。
おい。
追いかけっこという今作の規定となる設定にまつわる分析は、この一作品を超える普遍性があり、興味深かったですと。
はい。
映画と演劇の違いに触れた関東圏も面白かったですと。
うん。
本当そうだよね。
そうそう。
うんうん。太陽がさ、演劇原作じゃない。
なるほど。
そうですね。
そっかそっか。
だから、その公開時、4月23日のイベントの時なんかは、そこらの話を、
ね、いいですね。
ね、うん、語ってもらえるんじゃねえかなと思ってますけど。
はい。
辞典は小牧さんののようなもののようなもの。
おー、ありがとうございます。
50円。うん、
やった。辞典でも嬉しい。
ね、麺が美味しそう。
重要だよね。うん、重要
なすなわち、面白そう。そう。確かに今週はね、例えがうまかった
です、ね。そうですね。いや、うまかったっすよ、
本当に。いやいや、ありがとうございます。
でね、一応ね、僕の映画制作春夏秋冬の大川編集長原稿も良かったっす、
うん、うん。
ありがとうございます。という感じですね。
はい。ありがとうございました。引き続きメールマガよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてのコーナーいきます。
よ
連載では取り上げら、連載では取り上げなかったぜのコーナー。
よいしょ
まあ、このぐらいザックバラに最近見た映画を。
そうですね。うんうん、今一応さっき、レビューを紹介する、はい、作品名を上げてみました。
はい。今週やっと皆さん、イートフォローズ見出してくれて。
うん。そうですね。
面白い。
あそこまでね、やっぱりね、みんな書いてると、それは見たくなりますよ。
うん。で、面白いよね。
面白い。
あと、新しいしっていう。うん、これは、今でも劇場公開広がってるんですかね、うん、どうなんですかね、これから地方ですか、うん、もうやってたんですかね。
どうなんだ
ろ
う、
ね、あのね、俺結構、あ、今、僕は新宿で見たんですけど、今も一回だけなんですけど、は
い、そう。
パンパンでしたよ。
今多分都内で新宿と
六本木に行って、六本木結構ね、若い女子高生とか普通に見て
る。2、3人とか。なんかね、ホラー需要あるんじゃないかな。
まあ、そうだよね。うん。欲しいもんがあるっていうね、うんうん。
パンパンといえばね、ポリポリ東中のパンパンでしたよ。
ああ、逆だと憲法。
見たいけどね、うん、ちょっともう30分時間を送らせてもらえないと僕、平日できないんですよね。
パンパンつながりで言うとですね、はい、今ね、ユーロスペースで、マニュエル・ド・オリベイラ監督特集がやってまして、永遠のリベイラ。まあ、いわゆる最近言うと、アンジェリカとここにね、もっと有名な、
はい。
で、今日、アブラハム渓谷っていう、まあ、188分もある、オリベイラの見てきたんですけど、ユーロ、満席です。
マジで
今、ちょっとね、ユーロが、これ、オリベイラで満席になってるって、いや、
暑いね。
暑いなって。
昼間
昼間です。夕方の3時から6時の回で、補助席出てましたから。まあ、それぐらい、オリベイラ監督で、アブラハム渓谷って言ったら、ちょっと、スクリーンで見れなくて、これ見たかったっていうのがすごい多かった。いわゆる、一番傑作されてる作品で。
僕も今日、遅れますながら、光のノスタルジアをね、宇都宮光座で見たんですけど、うん、僕と、
光のノスタルジアで、
僕と、半分寝てるおっさんと、うん、日本酒とイカをずっと食ってるおっさん、3人でした。イカの匂いの中で、光のノスタルジア見ると、頭クラクラしてる。
それがノスタルジアね、一番。
いいですね。
それはすごい
ね。体験してきました。
俺はあれよ、角川シネマ新宿で見たのようなものは、パンパンですよ。
そうなんだ。
俺3時間ぐらい前に予約したんですけど、
もうちょっとだった？
もう、3、4席しか残ってなくて。
歌丸さんもね、ラジオで特集してたりしますしね。
なんかね、俺、やっぱり、まあ、ぜひ見比べるっていうか、両方を見てもらいたいなって思いました。で、面白いのがね、ちらっとだけ連載で書いたんですけど、
はい、
35年前、81年公開、はい、私が生まれた年、はい、公開ののようなものが、すごく、かなり変わった作品でして、
うん、
落語に例えるならね、新作落語って感じなんですよ。
なるほどね。
で、今回ののようなもののようなものが、すごいストレートな人情話みたいな感じなんで、
そうなん、逆転して
る。だから逆転、そう、逆転してる感じが、両方ともね、その手触りは似てるんですけど、その、行こうとしてる方向がやっぱりこう違う感じがして。
まあ一本目はね、森田芳光監督の長編デビュー作
ですね。デビュー作ですね。すごく興味深かったですね。
なるほど。はい。そんな、あとなんか見てましたっけ？そんなとこですかね。
今週はね、監督と、県庁さんがまた面白そうなの見てんだけど、二人ともいないんでね。
サウルはね、サウルの息子は、
サウルの話したかったけどね。
見なきゃなと思ってますけどね。
画伯はさ、今年はね、映画を基本的には褒めたいんだって。
はい、
だから、星3つが多いんだけど、その3つの中でも熱量は高いよ。
なるほど。
ただね、内容的に、見に行った友人が言ったんだけど、うん、仕事の前とか仕事の合間とかに、ふわっと言っちゃいけないと。
なるほど。持ち帰るやつ。持ち帰る
けど、ね。その人が強く言ってたのが、パンフレットを強く前に読んで、状況を知ってから行った方がって、その友人は言ってました。
面白い。
まあ、それ
は、いい情報。
全くポカーンだったらしい、その友人は。
なるほど。
すごかったけど。
時代設計。
ただ、ね、知ってみたかったなったので、それをお勧めされました。
なるほど。
ちょっと
それはそれいいかもしれない。
個々のあれ
ちょっと早めに行ってね。
うん。
あとね、話題作で言えば、ケイジロガークはザ・ウォーク。
あ、そうだ。まだ僕今週見たいと思ってますけど。やっとりましたね。
はい。
またこれも意見分かれてます。またその友人もウォーク行ってて、 ダメだったって言ったんですよ。で、ケイチローさんが今回。
まあ、効果はね、置いといて。
だから、行かなきゃですね、これはね。
そうですね。う
ん、はい。そんな。
いろいろやってますな、映画。
いや、もうまた、これ、ボケとしてたらまた、アブデカも始まっちゃいますし。
そうですよ。
これ、忙しい時期になってきました。うん、引き続き映画をいっぱい語っていきます。
はい。
続いてはご覧いきます。メインでございます。僕もで連載的にコメントしていくぜのコーナー。
よいしょ
ー。このコーナーで各自がコラムの連載のテーマに沿って、3分で、うん、今週は、ヒューマントラストシネマ渋谷と、はい、シネリーブル梅田、
はい、
今同時開催されている未体験ゾーンの映画、
うん、
っていうところから何かを見て語るという今週は回になっています、うん、
はい。
どんな企画か語れたりするんですかね。
これはですね、
はい、
どんな企画か
言ってしまえば、
はい、
日本未公開未体験っていうのはつまり未公開っていうことですよね。
なるほど。
の映画を劇場初の映画祭として、
うんうん、
特集上映しようじゃないかというような試みだというふうに、先ほど、ポスターに書いてあった記憶があります。
これちなみに未体験ゾーンの映画だって2016ということで、実は2015もあったんですね。
そう、あ、てかね、もう2013ぐらいからなんだっけ。
あ、そうなんだ。
多分ね、数年や
って
る。あ、そう、もうちょっとやってる。
数年やってる。
何年かはやってるって
ことだね。ただ、うん、こんだけ本数が多いのは初めてじゃない
かな。そうなのかな。
多分去年はね、もっと
少なかった。
5、6本だったイメージがあります
。今年はね、50本ですもんね。
まだまだ続くんですよね。作品が変わって。
うん、
この語ってる間にも。
そうですね。
というわけで、今週は、どう語っていきますかって話なんですけど。
今週はですね、ちょっと趣向を変えまして、
はい、
まあ、プレゼンバトルみたいなことでですね、
はい、
各人が見た映画をそれぞれプレゼンいたしまして、
はい、
まあ、どれが皆さん見たかったですかみたいな問いかけで締めようかな、というふうに思っておりますよ。
はい。
みんな何見たの？
じゃあ、小牧田君から。
はい、私はですね、2本。
はい。
スナッチャーズフィーバー、食われた街、
はい、
それから、スパイタイム、
はい、
この2本を見ました。
確か
に。加藤職人、林健一は、スナッチャーズフィーバー、食われた街の1本、ちょっと時間的にこれしか見れずに、
はい、
でした。
僕は、ナイトチェイサーと、
はい、
スパイタイム。
なるほど。
この2本。うん、
編集ウォーカーはトランスシューターと。
はい。
うん。
でも、かぶりを、
なしにしましょう。ってなると、僕はナイトチェイサー。
うん。はい、林はスナッチャーズフィーバーですね。
ということで、
あ、じゃあ僕はスパイタイム。
はいで、大川はトランスシューターと。
こちらを押していくっていう形で行きましょう、う
ん、なるほど。
行き
ましょう。
知らない人からしたら、どんな映画かあっちゃかわかんないですもんね、これ。
俺でもな、スナッチャーズフィーバーもまあまあいい面に例えたんだけどな。
まあなんかその辺はガチ話で。
それ俺もらおうか。その面。
誰から行きますか？
じゃあはい。
お、
お。
大川から行きます。
じゃあ、私が測りましょうか？
よし、お願いします。
レッツモテ
ー！はい、私、編集大川隆ですね、今回トランスシューター見てまいりました。全くね、全くの前情報ゼロ状態で見たんですけど、
はい、
なかなか面白い作品だったんじゃないかなと思います。これ、皆さんも全然知らないと思うんで、
知らないです。
軽くね、あらすじをご説明、
はい、
読みます。
お願いします。
チラシを。
そうですよね。
ですね、世界有数の犯罪都市コロンビア、
うん。
そこでは世界で最も危険なゲームが行われていた。
うん、
防弾ベストを着たガンファイター二人が実弾を用いて至近距離で撃ち合い、先に倒した者が勝つ、
うん。
勝者は富と名声を得ることができるのだと。いうことですね。うん、何かというとですね、小さい直径1メーターぐらいの円を描くわけですよ。
ええ、
7、8メーターぐらいの間を空けて、
ええ、
そこに2人の男が立ち、
ええ、
防弾チョッキを着て、
ええ、
銃でもバンバカバンバカ撃ち合うと。
ほう
でその円から外れて5カウントで負けっていう。
つまり、先駆け男塾にそんな先ありました。
これチラシ見ると密記録出てます？
これね、拍手。言わぬが、それ野暮。
1分経過。
つまりですね、これはまさに銃を使った相撲。
ああ
ガンズモーなわけですよ。
ガンズモー？
ガンズモ
ー。面白い。
まさにね、未体験のガンズモ
ー。
これが見れたという意味で、まさに未体験ゾーンに突入できたんじゃないかなと。
見たことないもんね、ガンズモー。
ガンズモー見たことないよ。で、こっちで面白いのはね、でこれ、ベストだからさ、他のとこ当たるんじゃないかと思うじゃん。冒頭ね、ちょっと当たって、負けってなるの。失格、失格。
死ぬってこと？
足とか。
足とか、ね。
足とか、ちょっと。
あ、打っちゃうとダメなんだ。
ダメの、失格。
おもろい。
バカななんだけど、まあまあ、そうシリアスな感じでやってるんですよ。で、そこでね、そこに、で、戦ってる人の男、圧倒的腕前を持つ男と、 に一人の女が声をかけるわけですね。この女もそのガンファイターなんですけど、その姉ちゃんは、まあ要するにそのお兄さんがそのバトルで死んで、はい、その仇を探してると、はい。っていうんで、ちょっと一緒に旅してくんね、みたいなことで。
はい。2分経過。
その男と女の道行きになるわけですね。
はい。
で、それでまあ最終的にいろいろなんだかんだクンズ分裂があって、うん、ラスボスと戦って、まあどうなるかっていう話なんですけど、まあまあ、96分、短くまとまってて、非常に面白かった反面、はい、先ほど拍手が、これでもうね、チラシに載ってるネタバレだと思うんですけど、ミッキーオーク、これがちょっとね、
重要人物なの？
重要人物です。
出しちゃダメだから、
ね。
そうなんだ。
うん。あ、ミッキーオークかよっていう感じが若干あったっていうところが、ね、まあ若干あったかなというところはありました。ただし、その、何しろこのガンズモの設定が面白いっていう。
ガンズモって言葉が面白い。
それタイトルでしたね。ガンズモね。
あと10秒。
っていう意味で、まあ、未体験ゾーンの、銃を使った格闘技、ガンズモ、ぜひね、ご覧になっていただきたいなと思いました。
いやー、いやー、
オーケー。
ガンズモ
っていう、っていう映画だと思っちゃったよ、みんな。リスナーだけ
ど。ガンズモの方がいい。
正式なタイトルは。やったね。トランスシューター。
それ一回も言ってない。
トランスシューター。
まあね、一応ね、現代はね、ブラントフォーストラウマつって、ドン的外傷っていうのかな。
そうい
った
ような
。でもちょっと見たくなりますね。
いや、絶対ガンズモーがいいよ。さすが大川さん。
ありがとうございます。
ガンズモー。はい。続いて誰いきますか？
じゃあ、林行きましょうか。
はい。
ブレイク。
誰か数えてください。
じゃあ、コニー。
はい、行きましょう。レッツモテー！
はい、カット職人の林がご紹介するのは、スナッチャーズフィーバー食われた街、うん。これね、簡単に言いますと、侵略型スリラーというか、うん、まずある街に、もう、俺は普通に見た目は人間なんですけど、うん、もう、ある侵略者が、その人間の中に、もう入り込んでて、うん、襲ってくるっていう設定の、まあ、ちょっと SF スリラーなんですよ。
ええ、
で、一個ポイントがあって、この映画 POV です。まあ、ある大学生が、自分の大学の、卒業生に、例えば、医者になった生徒とかにインタビューをするというのを大学生が、その、卒業、自分の大学の PR ビデオを作るっていう体をずっと学生が、回しながら行くっていう設定なんですけど、その中でもさっき言ったその、このスナッチャーズフィーバー的な、
うん、
食われて、
タイトルじゃないですか。
わかんねえよ。
それは説明してほしい。
で、1分経過、
はい、で、危険、こういうやつはスナッチャーズフィーバーだっていう、あるんで、
そんなあるあるない
ですよ。まず1個目、背中を向けて直立している人。
うん、
これはもうちょっと危ないです。
画面に映ってるね。
侵略されてる人たち。うん、もうちょっと笑顔が不自然な人。これ中に侵略されてるんで、ちょっと顔が歪んじゃうんですよ。もう一個、仮面を被っている人。これ
は
もう、顔に表情出ちゃった侵略者が、なんか仮面被ってごまかしてるんですよ。あと最近記憶をなくしがちな人。うん、これ人間の中に体内に侵略されてるから、ちょっと記憶がなくなっちゃうんですよ。
うん、
もう一個、5番、ものすごい速度で走ってくる人。これね、中に侵略されてると、なんで、距離が例えば20メートルぐらいあっても、それをね、0.1 秒ぐらいで移動できるんですよ。
フラッシュみたいな。
侵略されると。だから、
ギャってなる。
ギャって、そしてバンってなるみたいな。それが怖い演出だ。で、このように、中身が侵略すると、謎の特徴がね、5個ぐらいあるんですよ。
多いね。
多いんですよ。この設定が。
いい経過。
多いんですよ。で、もう一個、POV 方式なんですけどね。例えば、最近だったら、シャラマンのビジットとかあって、すごいよくできた POV だったじゃないですか。もうこれもう完璧に、その二人が撮った、主人公の二人が撮った撮影だなって思うんですけど、今作、これ誰が撮ったんだってのが、結構出てきます。うん、POV 設定としてかなり緩い設定なんですよ。
なるほどね。
なんで、ちょっと途中から、あれって、かなりの違和感も出てくるんですよ。うん、で、その違和感も出てくるが、出てきて、5個の要素がある、
うん。
さっき言った特徴があるから、これ結構もう何でもありなんじゃないかって、
なね、
見ながら思ってくるんですけど、1個だけさっきものすごい速度で走ってくるっていう演出はね、すごい怖いんですよ。
面白そうだね。
なんで、この1個のポイントだけに絞って見るのがおすすめです。
ラスト10秒。
最後ですね。なん、もう十分ないですね。食われた街
はーい
握手
あ
いきますよ はい、はい、
レッツモテ。
僕はナイトチェイサーというものを見てきましたが、うん、カビツ学習は見てきましたが、はい、ざっとあらすじ言いますよ。真夜中のパリを疾走するノンストップアクションスリラー。
おー、
監督を務めたのは伝説のパルクールアクション山笠の演出脚本をやった人らしいです。のフレンチアクション界の奇才ジュリアン・セリ。でね、これ話簡単で、うん、パリでとある若者二人が久々に会って、うん、乗ったタクシー、酔っ払って乗って、うん、面白いから料金踏み倒しましたと。
うん、
そしたらそのタクシーがずーっと追いかけてくると。
うん、
なぜ追いかけてくるのか。っていう一点です。
ああ、激突みたい
な。激突みたいな、ほんと激突みたいな感じで、うん、運転手はマッチョで腕に入れ墨が入って、うん、顔は帽子でよく見えない。
うんうん、
誰なんだこいつ、なんで追うんだっていうところを追うアクションですね、
うんうん、
でこれヒップホップ的に例えていきますけれども、はい、これね、僕エージェントウルトラでも言ったんですけど、同じことなんですけど、ジブラさんのミサダイナマイトっていう歌で、
うん、
一点突破行くぜヒップホップ、
うんはい、
これじゃ低予算ジャンルものでちょっとあっさり言っちゃいますけど、
一分経過
多分未体験ゾーンの映画たちも多分そのジャンルに属する映画が多いと思うんですが、
うん、
なんか一点突き抜けてればいいと思うんですよ。
あ、
対策は求めてないし、うん、例えば設定だったりとか、林がさっき、何ですか、これなんとかスナッチャー
ズ
フィーバーで言えば、早い動きとか、
うん、
で、大川さんで言えばガンズも、
うんうん、
ここ一点が飛んでくれればフィーなんですけど、うん、でその一点が、まずね、なぜこのタクシーは、こんなこと、ビジランってもの、自警団ものなんですよ、
うん。
このタクシーを悪者、この踏み倒した男たちをなぜか許せないっていう理由が、うん、明かされるんですよ、ちゃんと。で、その理由がすごく面白いの、
うんうん。なるほど。
このタクシー運転手はなんでこういう人物になったか。
うん、
で、なぜ追われたか、うん。そして、追われた者たちが今後どうなるのかまで描かれるんですけど、そこの最後ですね、80分しかないんですよ、この映画。
80分
最後の15分ぐらいでそこまとめるんですけど、そこのキレがちょっとだけ足りなくて、ちょっと説明、もうアニメとか使って、それは昔の話みたいになっちゃうんですよ。
あ、
なぜこういう運転手が生まれたか。彼はどういうことがあったか。
うん、ちゃんと
説明するんですけど、うん、理由は超面白いんですよ。
うん、
ただ説明のキレが、ちょっと一点突破してなかったなっていうのはあるんですけど、うん、設定自体は超面白いです。
うん、
あと、ドライブ描写が、もういわゆるその、レフのドライブみたいに、かっこいいです。パリの街の夜の街を通る車の演出はすごいかっこいいし、うん、山梨撮ってる監督なんでアクションもすごい面白いですけど、うん、設定が一点突破してるだけに、ここがキレがあったら、ヒューだったんですけど、
うん、
80分なのに僕最後ちょっと疲れちゃった。たった80分、そこ惜しかったんですけど、
あと10秒
でも面白いんで、
うん、
あとね、日本人が見るべき理由がちょっとあります。っていうのを濁して、この辺はちょっとガチ話で詳しく言いますけども、うん、以上になります。
モテモテ、はい、なるほど、なるほど。
さあ、最後、
さあ、じゃあ行きましょうか。
行きますよ。
はい。
モテ。
はい、私、小牧ですけどですね、スパイタイムを見てまいりました。
はい、
スペイン映画。
僕も見たよ。
たったの87分。
そうですよ。
まあ、昨年からのね、遅れてきたスパイ映画。って感じですかね、
うんうん、
ブームから言うと。
うん
うん、まあ、スペインのですね、冴えないソーセージ職人だとばっかり思ってた父親が、
うん、
実は、
うん、
凄腕のスパイだったという話でして、
うんうん、
だからこれまた冴えないな警備員みたいな仕事をしてる息子が、まあ、その父が協力しながら、その父の因縁の相手であるギャングを倒していこうと。いうですね、うん映画でございまして、ドタバタ、ギャグ、
うん
脱力系満載ながら、時折ちょっとギョッとするぐらいの、バイオレンス描写があった
んですよね。あるの、
なんか、スパイ映画でのギャグシーンとして、見たことあるような、うん、要するに、カップル同士が捕まってしまって、危機的状況なのに、二人で痴話喧嘩を始めるみたいなやつあるじゃないですか。その時に、うるせえって言って、女の方の目玉をペンみたいなので刺すっていう。
ギャングがね。
ギャングが
ね。あら、そう。
ええ
ってなるね。
え、片目潰されちゃうのそれでみたいな。
理由一個もないからね。
マジかみたいな。
そうそうそう。
で、
見たいけん。
見たいけん。
見たいけんのバイオレンスがある。
これね、87分って思えないくらい、ものすごいたくさんの要素が詰まってまして、例えばね、このスペインのご時世というか、うん、状況なのかわかんないですけど、そのスパイ機関があるんですけど、財政難 によって規模が縮小されちゃってて、なんか郵便局の中に押し込まれちゃってるみたいな。
曲がりしてんのね。
しかもみんな老人でかなり年取っちゃってて、うん、でそこの世代交代を描くみたいなのもこうありつつでですね、この未体験ゾーン、えやべ、マジで、
えじゃねえよ、
こう未体験ゾーンの映画たち、
早いよ急に、
あのね、どういうことなのか、はい、これね、もう国道ラーメンだと思うわけですよ、企画図全体が、
はい、
だからね、いや安い、うん、脂っこい、うん、量が多い、うん、そしてね、ポイントね、甘く見られがちだと、
あ、
うん、でそのね、そのまあ、どこに入ろうかなみたいな、国道沿いのねラーメン屋からね、どこを選ぶかと、でこのたまにね、びっくりするぐらい美味しいのが見つかったりすると、うんうん、でね、あのサクッと見れたりもすると、うん、そういう意味じゃですね、今作のスパイタイム、まあだから国道ラーメンで言うと山岡屋なんですかね、なんかこってりでね、あの
悪くないね、
油多めで悪くない、
でも
うん、ただ食べた後に、あの、お腹がいっぱいになったってこと以外は何も残らないみたいな。
残り10秒。
あの、そういう映画ですので、はい、あの、サクッと見るのにね、はい、おすすめですよ、
はい、国道ラーメンうまいっすね。
うん、でも、それさ、この企画の話をしてる今、
まあ、まとめてね。
まとめてね。
ディグる話ですもん。ちょっとここから言いますけど。
そう、
来てない入江監督が3点つけてる映画あったじゃないですか。グッドナイト、
マミーズ。マミーズ。
とかやっぱ、僕らが今、皆さん何点ですか
?2つかな
ぁ。僕もスパイタイムも、ナイトチェンソーも2つ。
僕もスナッチャーズビーバーは2つですね。
岡さんは、
まあ、トランスシューター、まあ、2つですね。
あれ、
いや、悪くないですよ、うん。でも3つを見つけに行く旅じゃないですか。
いや、3つはたくさん眠ってるはずなんだ
よ。らしいですよね、うん。なんで、まだまだ見に行かなきゃいけないっていう感じはちょっとしますね。
50個ありますからね。
でもね、やっぱ脆かった。あの、見つけたかったでしょ、
見つけたかった。
当たり。
うん。
ディグりたかったでしょ、
ただね、どうディグっていいかわからないんだよ。ヒントがないんだよね。
あ、でも、いいじゃないですか。ネタバレもう少しあって、お互い見たの被ってるのもあるんで、
う
ん
う
ん、
それ
はちょっとガチガチしよう
ね。でも、久しぶりにやっぱほんと前情報ゼロで見れるって。
俺もそう
っすね。やっぱりいいよね。
いいですよね。
だから本当に、冒頭1分ぐらい探りながらさ、
そう。
テイスト。
そう。
タイトルのフォントでちょっとバイオレンス
だから、ね、そういう意味じゃね、あの、スナッチャーズフィーバー食われた街は、ドア玉のつかみはかなりいいんですよ。
そう。怖いよね。
なんか不穏だなぁ。ドン、キャーって始まるんで。
スパイタイムはさ、最初からハードル下げてくれるよね。
そうですね。
もうジャンルものです。
あんまり期待しなくていいかなって。
あと、スナッチャーズフィーバーも同じかもしれないですけど、観客の緊張感が半端なくて、こっち側の。うん、今から何か始まるんだみたいな空気があるから、いいね、こっちもだから、どっちも未体験になってるっていう。
あ、いいですね。うん、はいはい。この辺ちょっとガチ話の方
が、ね。そのシュートはまだね、全然話し足りない
んですよ。俺もね、ガン相撲でぐっと僕ら捕まれたんですよ。
ガン相撲以外の部分
で。はい。
ちなみに、はい、体験ゾーンの映画たちは2月まで。
の末ぐらいやってますね。
まあ結構まだ。
これからまた新しい作品も上映されたりするんで、うん、引き続きちょっと追いかけていかないと。
安いしね。
そう。
半券持ってくとさらに200円ぐらい引いてく
れる。そうそう
そう。
そうですよ。2本目からは1100円ぐらいで見て
る。そうそうそう。はい。おすすめでございます。
おすすめでございます。
続いてのコーナーいきます。お便りのコーナーでございます。
よいしょ。
今週はどんなお便りが来ていますでしょうか。
今週もね、いっぱいお便りいただいてます。まずは、ペキンパーさんから行きましょうか。
ありがとうございます。
大阪でもシネリーブル梅田にて未体験ゾーンの映画たち2016が開催されており、うん、行ってまいりましたと、
はい。
あれですね、テアトルシネマグループですね。
うん、
私が見たのは、私はゴーストという作品。
おー。
残念ながら私には合わずいまいちでした。かっこ笑いと。未体験ゾーン初参加は2013年。
うん。あ、そうやってやってんだね。
ジージャーヤーニンの新作、チョコレートガールバッドアスを目当てに行ったのが最初だと。その当時ね、21本だったって。
2010年。結構あるんだね。
まず先ほどのチョコマチャ
ンうん。でもそれがもう倍増以上
と、ね。そうですね。
という感じ。この企画自体は素晴らしいので、ぜひ継続していただきたいのだが、うん、というところで、質問いきますよ。ですね、この企画の上映作品が増えることは、裏を返すと外国映画を一般上映する機会が大幅に失われていることの証左に思えるのですが、と。皆さんどう思われますかという質問なんですね。これ前に入江監督がさ、確かね、シネマと六本木が休館するときに、
うん、
あんたら最近、面白い香港映画がねえなとか思ってませんかと。
うんうん、
っていうときに、それは面白い香港映画がないんじゃなくて、かかってないだけなんじゃないかっていう、すごい危機感を述べてたのを、いつも覚えてるんですけど、それに近いことなんじゃないかなと思いました。
そうっすね。で、やっぱり、流してくれるね、映画館が。
うん。
こう、減ってっちゃってるっていうのはありますよね、絶対。
うん、
そもそもが多分数千本毎年できてるわけでしょ、映画が。
うん。
うん、なんで、 やっぱ漏れるものはもともとあるってことですよね。
うん、
で、この企画、まあ、こんな企画で拾ってくれるだけでありがたいみたいな気もちょっとしますけどね。
逆に言うと最初20本で増えてるってことは、お客さんが行くことによって、その救う量が増えてるっていうふうにも捉えられるから、やっぱ行った方がいいってことですよね。
うん、まあ、結果そうだね。だまあ、両方なんだろうね。実際その、漏れちゃってる部分もあるんだろうし、漏れてるからこそっていう部分もあるかもしれないし。
うん、僕ら日本人で言うと、字幕つけてもらわないと見ようがないじゃないですか。うん
そうそう、ね、スペイン語なんてわかんないですからね。
ね、頑張っていただきたい企画でございます。
この辺は、でも、ね、あの、監督とか、慶次郎画伯やるときに、またね、話したいなと思います
ね。確かにそうですね。うん、はい。
続いて、チートイチさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
グッドナイトマミー見ましたと。
おぉ。
母親が見てる現実と子供が見てる現実、二、うん、つの現実の間に起こる暴走に震えながら、現実ってなんだろうと思いましたと。これ実はですね、グッドナイトマミーに関しては、うん、あの、我らが慶次郎画伯が見て、長文のね、感想というか、ご意見を送ってくださってます。すごい、すごいやつ。
はい。これ当たりっぽいやつです
か。これね、これね、ガチ話がいいんじゃないかと思って。
あ、ガチ話がいいですか。
ちょっとネタバレってます？
ネタバレじゃないんだけど、うん、なんか、すごいから。
なるほど。
あの、ちなみに、入江監督からも、
はい、
グッドナイトマミーの。
これが当たりだったんだね。なんとこ
ね。なんかぽいですね。の感想、うん、あの、もメールで、いただいておりますので。
は
い、
あ、ほんと？
はい。
あ
どうしましょうか。
じゃあ、
監督の読み
ましょう。監督の読んじゃいましょうか。
監督の読みますか。
うん。
では、
はい。
本日は、はい、風のため欠席ですみません。主催で映画監督の入江優です。4月23日に新作映画太陽が劇場公開になります。予告編が昨日アップされましたので、ぜひご覧ください。はい、大人の神木隆之介くんが見られます。ちなみに角川シネマ新宿ではもう予告編僕も見ました、
うんうん。
はい。さて、今週のお題映画ですが、私は、グッドナイトマミーというオーストリアの映画を見てきました、
うん。
ざっと概要を説明すると、美容整形の手術で別人のように冷たい人格になったママは、本当にママなのか、
うん、
目を背けたくなる展開の恐ろしさに席を立つ観客が続出。シッチェス・カタロニア国際映画祭グランプリの衝撃作という映画です。あ、これ当たりっぽいですね。
当たり
っぽい。まあ、びっくりするほど静止で、上品な演出なのに身もだえするほど恐ろしい。
うん、
兄弟の少年二人がある日帰ってきた母親に疑念を抱き、母親が本当に自分たちの母親なのかを確かめるため、あの手この手で試していくのですが、そのエスカレートっぷりがとても怖い。とっても怖い。しかもセリフもほとんどないので、冷たい凶悪さが全編みなぎっています、割とホラー映画を見慣れているはずの私でも、映画後半で少年たちが仕掛けるある行為には、やめてくれ、それは頼むからやめてくれと思わず叫びそうになりました。僕と同じ列に座っていた若い女性二人組はかなりの頻度で目をスクリーンから背けていました。とはいえ、残酷描写だけでなく、妙な崇高さが漂っているのも本作の魅力。
うん、
少年の兄弟二人のサバイバルという意味でも、去年扱った悪童日記にも似て、ヨーロッパ的な、成熟と未熟の不思議なエロさに満ちていました。崇高さ、丁寧な演出、画面に漂う妙なエロさという意味では、最近の日本映画と比べても群を抜いていると思うので、様々な角度から見てもおすすめです。それでは、うん、ということですね。
見た！
なんかさ、
めっちゃ絶賛じゃないですか。
ガンズモじゃなかった
ガンズモじゃなか
った。何かガンズモ
スパイタイムじゃなかったんじゃねえか。
これさ、あれもう終わっちゃう？もしかして。
え？もう見れないですか？
今週29までで、明日の6時15分で一旦終わりですね。
あらま。
あらま。
じゃあもうこれがアップされる頃にはもうやってない状態か。
出たー。
うわー。
うわー、見たいけん。
俺、ヒカルのノスタルジア見ないで早く帰ってきて見ればよかったなー。
でもさ、やるよ。ヒカリ座で。
いや、やるよ。あと、多分、こういうのって他でまたかかったりしないんですかね。
どうなんでしょう。
どうな、いやでもなかなか効かないですよね。
うわー、超見たい。多分30日からまたちょっとプログラムが新しくなる。
いやーそうかー。どうします？圭一郎さんの方は。
じゃあ読んじゃいましょうか。この際だから。行きましょう。
はい。
小牧。
はい。コメントさせていただきます。グッドナイトマミー。佐藤圭一郎が吐くですね。予告編がネットにアップされて以来、その世界的な視聴回数の多さも話題になった作品です。僕はこの事例に注目しました。この物語、この映像は人類的に共通する悪夢、母親の立証不可、認証すべき項目の喪失から母親が恐るべき他者に変貌すること、依存すべき母親を見失うことが子供にとってどれだけ恐ろしいことか、その潜在的恐怖を多くの大人に思い出させる力が映像にあったのだと思います。 そしてこの映画がすごいことは、依存すべき大人を見失うことを一つの成長としてすら描いているという点。その上でさらに作劇上の罠を仕掛けているのです。この罠の上で子供たちを踊らせる監督の姿勢には、もはや大人だとか良識だとかいった社会通念を超越した純演出家としてホラーと向き合う覚悟を感じました。映画監督とて社会的には子供を庇護すべき大人です。しかし、この映画の子供たちはたとえフィクションとはいえ、狂気と悪意の渦中に放り込まれたままカット単位で、優しい現実に救い上げられた、傷跡を感じません。
うん。
うん。うん。この怪物的姿勢でこそ到達できるホラー。まさに未体験ゾーン。本物のホラーは覚悟を持って作られるし、見る側も覚悟がいるのです。以上。ということなんですが。
うん。明日の8時15分がラストです。
1月28日。
29
日。29日。
はい。
夜8時。
夜8時が。
これラスト。
ラストっぽいっす、ね。
果たして拍手のアップが間に合うかどうかというところですな。
はい。あ、それは書いてあります。
おー、じゃあ。ギリギリ、もしかしたらギリギリ今すぐダッシュすれば未体験ゾーンに突入できるかもしれない。
見たかった。見たかった。はい。
まあ、気を取り直して質問を続けますよ。
はい。
札幌のゆみさん。
ありがとうございます。
皆さんに質問です。
はい。
映画館、未体験の2つのワードで思い浮かぶものは何ですか？私は映画館でお酒を飲んだことがないことと、
うん、
映画デートに誘ったことはあっても誘われたことがないということです。もうね、札幌の男はね、ダメだね。雪細工ばかつくてて。
映画館で、あ、でもお酒飲んだことないっていうのはちょっとあれ、わかるかもね。俺は一応あるけど、おしっこしたくなるからなるべくしてないのはあります。
俺もね、映画館でお酒飲んだらほとんどないですね。
うーん。
ね、あ、多分俺唯一だ。唯一お酒飲んだのは、あの、ウルゴブオールストリートをプレミアシートで六本木で見たとき、はい、ウェルカムドリンク付きっていうので、ね、せっかくだからシャンパン的なものを作って。
なんかあります？林くん未体験の映画。
映画で未体験は、
映画館で未体験。
映画館で未体験でしょ、うん、手を、ずっと手を繋いで見るみたいなことをしたことないです。
これはある。
ある？
え、あるんですか？
ある？
多分嫁とデートした
とき。嫁かよ。
ずっとだよ。
うん、あ、まあ、ポップコーン食ってる時以外は、みたいな。俺、あれしたことない。途中で、途中で出たことある。
途中退出。
あるわ。
それはつまんなくてとか。
俺、親父と見た、
うん、
なんとかベイビー、ね、スリーメンベイビーか。
あ、スリーメンズ&ベイビー。
うん。が、冒頭セックシーンがあって、親父が出るぞって言われて。
なんでだよ。
っていう、小学校の記憶があります
。そう、辛いな、ちょっとあれな思い出じゃないかな。
あの、多分親父が映画まし、あの、見誤っちゃったから、まだあるみたいな、ありますけど、うん、大人になって一人で見てからは、途中退出したことはないです。
去年、ちょっと去年未体験終えたっていうと、甥っ子と子供と行くっていう。
ああ、いいね。あ、
それは羨ましい。
なんだっけ見たの、
うん、で、それね、ジュラシックワールド。
あ、そうだそう
だ。あ、いいね。
あ、いいっすね。
いいっすよ、あの未体験。
あと何がありますかね、
未体験っていう意味では、私、一日中映画館にいるっていうのをね、一度やってみた。
あ、僕もないですね。確かに朝から。
そう、もう最後。オールナイトはあるんだけど、なんか朝一からずーっといるみたいな。う
ん、読者さんたまにいますよね、5本。
そうそうそう。
ね、
う
ん、あとあれですよ、僕らやらなきゃいけないのは、映画館でナンパですよ。
そう。
やってないの。
やってない。それはやったことない。
それ未体験でしょ。
未体験、やらないと。はい。
というようなところでございます。大丈夫ですよ、これ。いいですね、
うん。
続いて、ですね、ロンペさんかな、ロンペさんです。
ありがとうございます。
ロンペさんが、あの、メルマガボリューム157で、入江監督の、もう新編雑記で、廃盤の夫婦を感激したことが書かれていましたと。
ええ、
でね、その作中で語られるエピソードの中に、主人公の岩井秀人さんが、
はい、
秀人さん役の人ね、
うん、
岩井秀人さんを別の役者さんが演じてるらしいです。実家暮らしで、
俺今週見に行くのに。
まあ、
いいじゃないか別に。
ちょっとネタバレね、
うん。実家暮らしで引きこもり状態でいるときに、母親が加入したワーワーを見ることで自立できたという部分ですと。
お
ー。ですね。これが、ある人物のと重なったと。
はい。
まあ、入江監督です
と。そうですね。
うんうん、そんなわけで、入江監督に質問ですと。
はい。
若い頃、ワウワウで数々の映画を見まくっていたとのことですが、その経験は映画監督となった今、どのような影響を与えていると思いますかという質問だったんで、監督にね、転送しました。
はい。
で、回答が来ましたので、ちょっと
待ってます。
うん。まさに、そのセリフを、舞台を見て、なんで俺のこと知ってんだと思いました。
あ、
うん。
まあその廃売の演劇とはその多少家庭の事情は違ったけれども、浪人時代唯一の娯楽だったのが映画鑑賞であり、うん、親に頼んで加入してもらったワウワウは僕にとっての世界へ繋がる窓であり、東京は大学を無視して一足飛びに、ニューヨークやロンドンへ繋がるまさに未体験ゾーンへの入り口でしたと。
なるほど。
でですね、すごいですね。こっから結構ね、監督は熱いんですけど、うん、1日に3本、4本、4本の映画をワウワウで毎日見せたと、うん。夜から朝にかけて、うん。おかげでセンター試験の成績は現役時の半分、うん。国立大学で哲学を学ぶという道は閉ざされた。うん、が、日大芸術学部の面接で、君よく映画見てるねと言われたのと、言われたと。
うん、
今となっては苦い思い出ですと。これね、この監督の一言はすげえなと思うんだけど、あの一年はワウワウのおかげで、おそらく世界中のどんな一人も映画を見ていたはずですと。最近映画やドラマの仕事をしていてよく思うのですが、やはりこの世界の仕事は若い時に映画やドラマに徹底的に没頭した経験のない人には無理だろうなと思います。後天的に映画を学んだり、必死に演技を学んだとしても、うん、10代の頃に生活の全てを犠牲にして、うん、当時は犠牲してるなんて思ってなかったけど、
うん、
没頭した経験には勝てないからですと。
うんうん、
という意味で、僕にとってあのワウワウとの1年間はまさに映画との蜜月のような日々、今も貴重な糧となっており、僕にとっての映画の先生はワウワウだと思っていますと。
いやー、うーん、それで今ワウワウでドラマ撮ってんすからね。
マジだね、そういう意味では、ね、
本当ですよ。
うん、
はい
はい。ところで続いては、
はい、
モノモースいきましょうか。
お
ー、モノモースよ。
はい
はい、
拍手にモノモース。
あれ怖っ。
ですね、いきますよ。
はい、
メランクさん。
はい。
白州さん。
はい。
茨城じゃなくて茨城っす。漢字が違うっていう。
ああ、すいません。
あの、ウッドの木じゃなくて白ね。キャッスルの方だから。
はい。
同じ北関東出身ってことで勝手に親近感、受け入れただけになんか凹む。
すいません。茨城は大阪の都市にな
っちゃう。そうですね、茨城ですね。すいません、私も気づいて、私も同じ関東地方出身なので気づいてなかった。申し訳ありません。
申し訳ありません。
ですね。あとね、萩口明さんから、
はい、
先週のポッドキャストで小牧根さんが、世界一ダサいアクションシーン生んだっていう話をもごもごしたじゃないですか。
もごしてたね。
あれはね、テレビ版スタートレックだそうです、
ね。なんですってね。
うん、
答えを教えていただいて、
うんうんうん、
久々に僕も映像を見たんですけど、はい。超ダサいですね、相変わらず。めちゃめちゃ面白いんで、よかったら見てください。
アメリカの熱狂的なスタートレックマニア、通称トレッキーの間では、ここに来るのがいわゆる聖地巡礼とされているそうですよ。
あー、なるほど。
テレビ版、宇宙大作戦の第19話、
うん、
カーク船長とゴーン人との対決シーンだそうです。
映画じゃなかったんですね。
そもそもね。という感じでございます。
ありがとうございます。
今週はね、いっぱいあるんですよ。
行きましょう、行きましょう。
続いてはですね、これはですね、まさしくですね、僕もてネーム、そうめんさん。
うい。
前回の橋映画、すごく面白かったですと。橋映画ベストね。うん、僕らのベストはテーマ選びによってぐだぐだに感じることがよくあったのですが。すいません。
すいません。
ちゃんと映画の演出として橋がどういうものかを聞けて面白かったし、映画の見方が広がりました。個人的には、うん、いつか走る映画特集やってほしいと思ってます。
走る映画いいですね。
その資本作品の走るシーン、大人帝国の走るシーン、
うん、
ブルーバレンタインの逆に走り出さないシーンとかが印象的ですと。走るシーンって確かにちょっと面白いです
ね。アブデカもありますしね。
あ、アブデカも走るよね。
うん、
そして、ロンペイさん。
はい、
ありがとうございます。
ロンペイさんは映画性がお好きなんですよね。で、未体験ゾーンの映画たち、うん、もう見て、すげえいっぱい見たよというような話で、何本見たのかな？すでに6本鑑賞してるそうです。うん、今年に限っても、うん。で、特に面白かったのが、グッドナイトマミーだった
やつ。やっぱりそうなんだ。
うん。これはどうやら正解だったっぽいね。ちょっとまあ、まとめてくれてんだけど、要するに以前であれば DVD スルーとなってしまっていた作品群を特集上映形式にすることで、
うん、
配給会社が宣伝費をかけずに上映するという発想で生まれた、企画だと。
なるほど。
シアター N で始まり、ヒュートラッシュビアが引き継いだ、シチュース映画祭、ファンタスティックセレクションや、
うんうん、
カリコレ、シネマカリテの、
はい、
は、特にジャンル映画好きな人とはありがたいですよね、
うんうん、シアター N でやってたんですね。
いや、それまた別なのかな。
あ、そう。
うん、と見たいけど、寝方しと、そのシチュースと、カリコレとかは、まあ、三大、
はい、
三大ありがたい。
なるほど。
ありがたいイベント。
はい。
いう感じで、ございまして、
はい、
以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続き多くのお便りお待ちしております。続いてのコーナーいきます。
はい。
シアタールーレットのコーナー。
よいしょー。
なんですが、
はい。
たまにあるイレギュラー回でございます。
おら、
はい。
来週はですね、ちょっと告知してるんですけれども、さらば危ないデカでしたっけ？
はい。
はい。
こちらをですね、ニコ生で語ろうという企画をちょっと立ててまして。
まあ、ちょっと順番は全部おっしゃるんですけど、なぜかっていうと、はい、来週のね、
はい、
月頭特集号が、
はい、
まあ、これ刑事映画特集。
そうですね。うん、に合わせて、アブデカを見るっていうのをちょっと決めたので、うん、来週はもう、危ないデカを見ようと。
はい。
いう回にします、はい。劇場も特に決めずに。
そうですね。
ちょっとこう、来週はこのお題にさせていただこうかなと。
来週は実はですね、ポッドキャストもお休みで。
はい。
2月7日、
うん、
日曜日に、ニコ生をね。
はい。
久しぶりにやろうじゃないか。
やるっていうので、ちょっとお納めいただきたい、う
ん、はい。
はい。
思いますけれども。
時間とかを追って。
そうですね。どんぐらいですかね。7時とか。
まあ、7時、8時ぐらいから。
そのぐらいから2時間ぐらい
なんで。これってオンタイムじゃないと見れないんでしたっけ？
いや、多分、タイムシフトがあるんで大丈夫だと思う。
何時も見れる、
はい、と思います。
まあ、ちょっと細かいところはツイッター等々で告知していきます、ね。告知させてね。
今俺、見てますよ。危ないでか。
来るやつでしょ？
はい。
来るででしょ？
そうですよ。あのダサさ、やっぱいいっすね。
とはいえですよ。
はい。
ガチ話は別で撮ろうと思ってるんで、ガチ話のお題を決めなきゃいけない
ん
ですよ。
うんうんうん、
来週アブデカで。何、
うん、
ですか、
まあ、刑事映画は、まあ、メルマガで語るだろうから、ね、まあ、それは当然話すとして、まあ、ベストっていう意味では何でしょうね。
危ない映画ベストどうですか
危ない映画ベストですか危ない映画ベスト。
ちょっと変わりすぎちゃうか。
でも、まあ、でも皆さんのさ、刑事映画ベストを聞くのもいい気がするけど。
じゃあ、ちょっと、連載で取り上げたこぼれ刑事のやつで。
こぼれ刑事。
ベスト、うん。
あ、でも、まあ、いいかもね、刑事映画
ベスト。僕らのメルマガで、みんながね、それぞれ刑事映画について書くけども、はい、皆さんの刑事映画ベストは何ですかってところで。
あと僕らも泣く泣く書けなかったやつとかね。
そうですね。
うん、まあ、そうだね。
うん。あ、じゃあ、ベタリー行きましょうか。行きましょう。うん、来週の勝ち話の僕らのベストのお題は、刑事映画ベスト。
はい。
こちらで行きたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、レイユープレゼンス僕らのモテるための映画設定メルマガ毎週水曜日マグマグとニコニコチャンネルにて配送しております。
はい。
月額648円になっておりますが、月初は、あ、すみません、初月は無料で読めますので、はい、2月頭、うん、ぜひぜひまずお試しで。
まずは1ヶ月。
という感じです。
お願いいたします。
先ほども告知しましたが、来週はニコ生があったりとか、うん、冒頭言いましたが、4月23日には、入れ方の最新作、太陽に関するイベントがあったりとか。
はい。
まあ、いろいろやっていきたいと思いますので、引き続きウォッチしてくださいと。
はい。
いう感じですね。
ええー。
はい。どうすか？
うん。その通りですよ。
でも、未体験ゾーンちょっともう少しね。
語りたいよね。
ここまで来たらディグりたいじゃん、3点。
もう一回ぐらい当たってもいい。
未体験ゾーン。未体験ゾーン。おかわりしたい気する
でしょ。そう考えると、ヒュートラってすごいですね。
いや、本当ですよ。
シッチスもやって。
本当ですよ。うん。それこそね、さっき言ってましたけど、やっぱシアター N なき、うん、渋谷をこう、
なるほど。
の、あるジャンルのものをこう、今引き受けてますよね。
ちなみに情報ですけど、映画機構をめくってたら、
はい、
ね、この未体験ゾーンの映画だと2016の中から、2016年のベストに入れたいみたいな特集があって、
ほうほう、
なんか紹介されてましたよ。未体験ゾーンの映画
で、
中の。
例えば。これ内緒にして
きます。いや、恋人たち2位だとか。
ああ。
うん、上がったりとか、なんかピックアップされてたんで。
これからやるやつ、
ね。もしかしたら当たりかもしれない
ですね、うん。ちょっとね、この辺から、また僕も映画もリグりたいと思いますのでね、うん、ぜひ見ていきますと。なんかあと告知あります
あと、あれですね、来週特集、刑事映画特集なんで、はい、皆さん取り上げる映画決まってますか？
ああ。
そうですね。うん。俺、まだね、決まってないんです
よ、
ね。
決まってない。
ああ、そうそうそう。どうしようかなと。
これヒップホップで言うと、ベタにバッドボーイがあるんですけど、バッドボーイズ、ウィル・スミスの、にするか、
ツーバットにするか、
まあ、あとは、あれ、フライデーも、あ、フライデーちゃうわ。
フライデーは刑事じゃないですね。
コマキンはさ、さらば危ないとかでいいんじゃない
の？あー、
新作。
なるほど。
そうそう。う
ん、あ、確かに新作は今ないんですもんね。
一個取り上げない。
一個は新作あった方がいいからさ。
あ、ちょっとトレーニングデイってますよ。ドクター・ドレがチャット出たりする
んですよ。なるほどね。
トレーニングデイ。
ちなみに私はね、
はい、
スケバンデカを。
あー、いいですね。
うん、
あ、あー、いいですね。
今、コミックス全12巻をね、読んでますよ。
面白いですね。
面白いね。すごいね。でね、
トレーニング
スケバンデカと最近、今年に入って見た、うん、 去年見たある刑事映画で、はい、ほぼ同じセリフがあったから、
はい、
これをね、
それ引用なんですよね。
いや絶対に引用じゃないけど、もうここに刑事とは何ぞやが詰まってんじゃないかっていう、ね、面白い発見があったんで、
おまんら許さんぜよ、
違うよ、
はないですよね。
でもたまたまないよそれ。
僕バッドボーイズやめます。昔も書いたことあるんで、なんかラッパーが出てる刑事物にします、はい、コモンとかモスデフとか、うん、ドクタードレルとかチラッと出てるのあるんで、はい、確かに
僕はバッドルーテナント
って
、ニコラス・ケイジの版の方ですね。
ニコラス版の方、
ニコラス版の方が僕はね、推しなんです
よ。あ、でも俺もニコラス版の方が記憶に似てるんで。
あ、そうですか。
他版って誰がやってるの？
あれですよ、
最初はあのハーバー
ガルテル。
あ、そうかそうか、そうなんだ、
はい、ドラッグとキリストっていう副題が出てますよね、バッドルーテナント。どっちも傑作なんですよ、実は。
うん、だから人に何回か言ったことあるよね。
これね、ほんと好きな映画なんで、ね、ちょっと詳しくは
メルマガで。はい、そんなので、来週の特集のメルマガもお楽しみくださいというわけで、はい、
あ、そういえば、
はい、
刑事物といえばですよ、
はい、
私ですね、
うん、言ってください。
ですね、
いよいよじゃないですか、
来週の水曜日にですね、
はい、
テレビ朝日で毎週やっております。
水曜日のテレビ朝日といえば、
はい、夜からやってます相棒。
おー、
はい、来週あの私1話ゲストとして出ております。
あら、
ので、
もう俺楽しみで楽しみで、しょうがないんだ
よ。刑事が
もう予告編なども流れてるみたいなので、はい、もしよかったら、見てみてください。
刑事役ではないんです。
刑事役ではございません。はい、1話ゲストです。
楽しみ
です。漫才師の役やってます。
ああ、そうですね。
はい、
楽しみ。ここでもできて、
はい、
はい、今どこですかね。
そうですね、
はい、じゃあこの後ガチバイしておりますが、今日長く2時間いきましたね。
ね、
はい、
あともう一個だけいいですか。
終わんねえな、全然。
すいませんね。
いいですよ。
2月1日の月曜日なんですけど、うん、夜ですね、7時から渋谷の、うん、あの、OS とでですね、
はい、
僕はあの舞台の方でお世話になってたんですね、井戸与太郎さんというアーティストの方の還暦の記念ライブがあるんですが、これにですね、僕と水沢慎吾という、あのトムさんですね、
はい、
はい、で、あのおなじみの僕ら二人がですね、
はい、
昔あの古墳歌舞伎という、
はい、あー、やりまし
たね、はい、あのでラップを、はい、やらせていただいたんですが、はい、その曲を、はい、久々にちょっとやろうかって話になって、1曲だけ、はい、参加させてもらうので、まだチケットもあるようです、
ね。はい、お時間ある方
は。はい、よかったです
。1日月曜日、
各地友さんなんかもゲストで出たりとか。
この野郎、芸能人盛り上がって、
よろしいな。
はい、はい、いいとこっすかね。はい、じゃあ今週もありがとうございました。来週水曜日配信のメルマガでまたお会いしましょう。
ありがとうございます。